智也のブルーレイ。
今週も始まりました、ゆりなとともやのブリブリの時間です。パーソナリティの春沢ゆりなです。そして
同じくパーソナリティの粕谷ともやです。よろしくお願いしま す。
さあ、というわけで今日は記念すべき第26回ということで、本日もね、暖かい栃木の皆さんの
お鍋祭りの時のブリブリですね、
背負って30分間頑張りたいと思いますので、皆さんお付き合いよろしくお願いします。さあ、というわけで今日も誕生日からお祝いしていきたいと思います。3月28日生まれの皆さん、お誕生日おめでとうございます。なんで今日声張ったんですか？
あ、でかかった。
で、大丈夫。
後ろ向いておめでとうございます
すごいすごい気合が入ったおめでとうでした、今日生まれた人はね、強い自己主張と自立心がある方だそうです。
ああ、強い自己主張と自立心があったらもう18歳ぐらいで一人暮らししてるね。
もうしてます
ね。
いやいや、18歳でしてる方は意外にいますから。
高校生になった瞬間にも
強めです。
東京出てくる人とか九州からとか。
あ、そうですね、確かに確かに、そういう人はそうだね、
いるよね、たまにね。すごいなって思う。
うん、どれだけ人生経験を積んでるんだろう、
16年間。でも何なんだろうね、夢があってさ、東京に出て。
そっか、そうだね、楽しいね、きっと。
そんなこと考えてた？
何が？
高校生16歳の時に。
時に、え、何を？
そのまああんまね、沖縄とか九州とかじゃないから、
うんうん、
状況っていう言葉があんまりあれかもしれないけど、例えばなんかね、
うん、
夢があって一人でどっかもう目指すために、例えば海外とか行きたいとかさ。
あ、そういうの全くない。なんか
自立しようとする心、
なんかね、一人暮らしはしたいなとか、うん、やっぱりそういうのはすごい昔からあったし、うん、だけどその海外に行くとか、すごい遠くへ行くっていう、ね、そのなんだ、海を越えちゃうことは。
最近海越えたいなってちょっと思った。
英語できるの？
いや、
いや、そうそうそう、英語が全く分かんないから、なんか昔から道とか聞かれてもなんか全然説明できなくて。
でも気持ちがあれば伝わるんじゃない？
そう、ジェスチャーともうほぼ日本語だから、こっちみたいなもうここ行ってこっちみたいな感じで、もう全部ジェスチャーだった。
そっか、
うん、レフトレフトみたいな大丈夫だったみたい。
必死さが伝わったんじゃない？
そうそうそう、
やっぱ気持ちだよ、
ね、最終的には紙に書くからねあるみたいな、ペーパーペーパーペンみたいな
、
そう、でも必死。
まあ焦るよね、そこでかっこよくさ、ね、受け答えできたらね。
まあそうだよね、できないみたい。
ごめんね、だいぶ脱線した
お誕生日だったね、はい、いやでも3月28日生まれの人はそういうこともね、あの心の中でね、すごいね、なんか自立心とかもあって、すごいしっかりしてる方なのかなと思いました。と、はい、いうわけで3月28日生まれの皆さん、おめでとうございます。さあ、そして今日は何の日もいきますよ、はい、今日もね3つあります。前回も3つでしたね、
うんうんうん、
今日も3つあります。シルクロードの日、そして三つ葉の日、そして三つ葉サイダーの日です。
三つ葉、328。
そう、まずね、シルクロードの日から。
はい、
1900年のこの日、スウェーデンの探検家、地理学者のスウェン・ヘディンによって、廃墟になっていたシルクロードの古代都市ローランが発見されたんだそうです。なので今日がシルクロードの日
もう何言ってるかさっぱりだ
ったそう、もう英語だし漢字だしちょっと噛みそうだった、はい、そして次、三つ葉の日。これはもう簡単、語呂合わせです。
三つ葉、
そう、三つ葉、もうそのままの語呂合わせで、今日は三つ葉の日です。美味しいですよね、お吸い物とかに入ってる
三つ葉。
うん、
わ、あれ美味しいと思う。
香りか、
香り、
香りがいいよね、やっぱお吸い物とか茶碗蒸しとかに入ってるやつ、
うん、香り系だよね、あれはね。
そうそうそう、なんか特別好きとかっていう感情もないんだけど、うんうん、でもあったらやっぱり、あ、香ってきた、
見た目もいいよね、
うん、緑でね。
確かに確かに。
で最後はね、三つ葉サイダーの日。これも、三つ葉 328の語呂合わせで、決まったそうです。三ツ矢サイダーの日に。
バッチリだねこれはね。
バッチリですね。三つ葉の日と三ツ矢サイダーの日だそうですよ。
炭酸飲めないんだっけ。
私ですか。私炭酸ね本当にない。ちょっと手話系はことないんだけど、なんかね痛いよね炭酸って。
そう、初めて何かを食べた時とか飲んだ時に、うん、そのちっちゃい頃にね、うん、なんかちょっとでも嫌な感じがしちゃうとさ、その印象抜けないよねなかなか。だからずっと大人になっても嫌いだったりとか。
でもね、あのサワーっていうの、あのお酒のサワー系っていうのは炭酸は飲むのよ。
それはなんかアルコール好きが凌駕してる。
違う別にお酒好きとかそういうわけじゃないんだけど全然。
あ、そうなんだ。でもね炭酸嫌いだけど、
うん、
嫌いなら飲まなくてもいいから、うん、洗顔とかするといいらしいよ炭酸で。
あ、炭酸水ね、あれいいらしいよ。私もやったことあるよ。
あ、本当に。
うん、
なんか美容にすごい。なんで炭酸がいいかとかよくわかんないけど、
ね、うん、でもね炭酸なんていうの、炭酸パックみたいな、パックじゃないか、あ、炭酸パックあるよね確か。パックとか炭酸水のなんかその洗顔みたいなのね、なんかやったことある。すごいシュワシュワした。
なんかね一応ね炭酸水のメリットデメリットがあるから、
うん、
軽く読んですぐ終わりにするね、
うん、はい、お願いします。
まず炭酸水のメリット、
うん、
疲労回復。
お、
疲労物質の乳酸を体外に排出してくれます。第2、
うん、
調整作用。炭酸によって腸の蠕動運動を促進する。で血行も良くなるらしい。血行増進、うん、炭酸による酸素欠乏によるその回復のための血流が増える。あと美白効果。炭酸が肌表面に残る古い角質などの老廃物をタンパク質に付着して除去する。あ、これが洗顔っていうか。
そうですね、
炭酸で顔を洗うやつか。
美白の効果とかもあるんだ
ね。あと満腹感。
あ、なるほど、それはわかる。
炭酸によって胃が膨らむので早く満腹感が得られる。ダイエットに向いています。だって
へえ、そうなんだ。
でデメリット。
え、怖い。
食欲増進、一定以上の
炭酸。え、ダメじゃん。
炭酸を飲まないと満腹感を得る前に食欲が増えちゃう。
ダメじゃん。
そして混ぜると美味。果汁やアルコールと混ぜると美味しいので多く飲んでしまう。
飲んじゃうんだ。
カロリー過多だって。
そうだね。ひ
なちゃん。
何？
で最後ちょっと面白いのがゲップが出やすい。
あ、確かに。
ゲップ、食事中は注意。
そうだね。
ラジオ前に炭酸飲んじゃったら
最悪だね。
こんなコンデンサーマイク、このね
声がよく拾われる。
拾われちゃうマイクでゲップなんかした時にはもう
最悪だよ。
クレームの嵐ですよ。
まあ、これだけ今私とともやさんも離れてるからいいけど、でもねなんかゲップされてちょっとその空気とかちょっとやだ。ちょっとやだよね、ガーってやられたら。
まあ確かにね、
さすがに。
なんていうのそれ、デリカシーがない
って。デリカシーがないね。
そういう人ダメなんだね。
やだ。
まあ確かにね、
ちょっとこうグフッとね、こうちょっとグフッとこう手で押さえたりとかしてやってほしい。
あ、
してもいい、してもいいんだけど全然。
我慢すると下から出てきちゃうのはどう、おならとして。
どうってここで
おならかゲップだったらどっちがいいの。
まあどっちでもいいよ。なんだろうな、まあトイレ行ってとかさ、やり方法があるからさ。
まあそうだよね、女性は気にするよね。
そう
大変だな。
まあ、でも外ではあんましたいとかならないけど、
そ、
まあ、ゲップとかも出そうって思ったら。
まあ食べ方の問題らしいよね。でもね、
早食いはゲップが出やすいらしいですから、
ね、空気一緒に飲んじゃうとダメらしいね、うん、
ね。
豆知識でした。
疲労回復ってわかるかも。入浴剤とかは炭酸ガスだもんね。大丈夫。喉に詰まっちゃった。
疲労してるらしい。今日炭酸ガス浴びないとやばい。
そう、なんかすごいシュワシュワのすごいいっぱいあるからさ、
うん、確かに
あれき疲労回復の効果があるから、それなんだね。
いや懐かしい、うんうん、
すごい勉強になった。ありがとうございます。
ありがとうございます。
先週に引き続きありがとうございます。
ありがとうございます。
すごい勉強になりました。
ちょっとね適当に調べて読んじゃいました、
う
ん、
ありがとうございます。勉強になった
ね。なんか意外にね、
うん、
有名だけどもうちょっと掘り下げると、あ、こういうことなんだみたいな。
そうだね、知れてよかった。さあというわけで今日はシルクロードの日、三つ葉の日、はい、そして三ツ矢サイダーの日でした、
はい、
さあというわけで今日もね、1曲目に行きたいと思うんですが、
はい、
今日の1曲目はね、あのお便りというよりも、まあ、ちょっと先週に引き続きこの話であれなんですけど、うんうん、大鍋祭りでですね、実は聞いてますって話しかけてくださった方がいまして、うんうんうん、で、お話しさせていただいてたら、ちょっとリクエストを送りたいんだけれども送り方がわからないので、
うんうんうん、
ここでリクエスト しますみたいな感じでお話ししてくださった方がいたんですね、
はい、
でその方が、SMAP の皆さんの、夜空の向こうを、ぜひ歌ってほしいとカバーしてほしいということでリクエストをいただきましたので、
ね、直接リクエストが来ましたね。
直接リクエストでしたね。いや嬉しいですね。でもね、
確かに
確かに送り方がちょっとね難しいっていうか、
そうですね、あんまパソコンとか携帯とかいじらない方もいるので、
ね、
そうなるとねちょっと今デジタル社会
化が進んでますからなかなかねちょっと難しいかもしれないんですけど、でもすごい嬉しいです。ありがとうございます。
ありがとうございます。
というわけで今日はね、夜空の向こう、スマップの皆さんの夜空の向こうをカバーしたいと思います。というわけで、はい、準備に入りたいと思います。それでは聞いてください。スマップの皆さんの夜空の向こう。ありがとうございました。スマップの皆さんの夜空の向こうでした。
チャレンジコーナー なんか言おうとした
？言おうとしてない。いや、私始まりかなと思っちゃった。したらなんか気合入った声で。
もう息溜めてた。
息溜めてたな。ごめんごめんごめん。
さあやってまいりました。チャレンジコーナーの時間です。はい、このコーナーはギター初心者の原沢ゆねちゃんがお題となる曲をギターより小さいギタレレで弾き語りにチャレンジするコーナーです。なおミスをしたら強制終了となります。そして今日のお題は、前回に引き続き名残雪ですね。前々回はね、多分ね、全部割と弾けたんだけど、最後の最後のアウトロでなぜか止まるっていうい
や、あのね、変な音がブンって入っちゃったの。
なんかその時のなんか収録聞いたら、だいぶゆりなちゃん絶叫してた気がする。いや
そうしてた。いや、すごくね、悔しかったね。はいはいっと。
悔しそうだったね。
いや、でもね、本当にこれなんかね、アルペジオっていうんだけどさ、ね、この1音ずつやる単音で弾く奏法っていうのかな、もうこれがもう本当に異常に難しくて、もうてんてこまい。でも頑張ります。
頑張ってください。
頑張ります。いきます。それでは聞いてください。ギタレレのチャレンジコーナーでエイリカさんの名残雪を演奏します。汽車を待つ君の横で僕は時計を気にしてる。季節外れの雪が降ってる。東京で見る雪はこれが最後ねと寂しそう。
焦ったな最後。
ありがとうございました。
いい感じだったら最後パッコッペッコッペッコってやつだよ。
どうしちゃったんだろう私のギターレレったら。
なんでギターレレませんでしょ。まあでもいい感じ。
あーもう指が痛たい。
痛かった？
痛いですねやっぱりね。
いやいい感じだったわ。
いやもう本当に何回も自分で笑いそうになっちゃって、
もういい感じ。
失敗するかもしれないっていう恐怖と、
うんうん、
でも前回ほら最後まで行ったから絶対今日も最後まで行きたいっていう
プレッシャーで最後ペコペコしちゃった。
ペコペコしちゃった。あ
よかったよかった。でも
よかったですか。
よかった。
いや残念ながらねまだリクエストが来てませんから、ちょっとね次回も頑張りたいと思います。
はい。
だからみんな早く送ってね。
リクエストなかったらもうね
永遠に
適当になんかやろ。
あ適当にね、うん、分かった。
好きな曲やろ。
そうですね、
それもありだね。
好きな、確かにそうですね、
うん、
それもあり。
やりたい曲やろ。
うん、じゃあ名残雪をもう一回ちょっとペコペコしちゃったから。
あもう一回やんの。
あもういや大丈夫、合格もらえるんですか。
あ
ありがとうございます。
合格です。
ありがとうございます。いやいいイエーイ、よかった。いや、矢野さんも握手してくれてるよ。
よかったよかった
よかった。いやよかった、ありがとうございます、う
ん、途中いい感じだったもん。
あ本当ですか、
うん、なんかコードわからないのかなんかわかんないけど、ゆっくりになるやつが、
う
ん、
えわざとだよわざと。
そうそう、あわざとなの。
えどこどこか分かんないけど、わざとゆっくりしてるとこはあるよ。
あそれが良かった。
あ良かったです。
さすがアーティスト、そういうね、ありがとうございます。ちゃんと分かってるね。
そう春沢アレンジ加えちゃった。
サラサアレンジ。
サラサアレンジ。
いい感じ、いい感じ。
いや、よかった。ありがとうございます。いや、でも緊張しますね。さあ、というわけで、はい、お便りを紹介させていただきます。
はい。
起きて繁盛さんからですね。ありがとうございます。はい、ありがとうございます。こんにちは。
こんにちは。
私の自慢的なコーナーってありましたっけ？
ありますよ。どんどん自慢してください。
私、矢沢永吉のツアーチケットを集めています。自分が見ていない1987年より前のものも含め約200枚ほど集まりました。すごい。今は毎年色違いの5種類くらいで済みますが、1970年代は会場ごとにデザインがまるで違うのでコンプリートは不可能だと思われますが、 A ちゃんメジャーデビューのバンドキャロルのチケットも手に入れたい。
へー、
すごいですね。ありがとうございます。お便り、
こうやってなんか集められる人ってさ、なんかもう特殊な才能を持ってるよね、うん、
そうですね。私絶対なんかね飽きちゃう気がするな。
いや僕
飽きないのかな。
集めるとかあんま苦手で、
うーん、自分なんか全部もう完全にコンプリートっていうのはちょっと厳しいかもしれない。自分の満足いく範囲でコンプリートはできるんだけど。
あ、なるほどね。
うん、結局それの範囲だから。
あ、でもなんか FF とかそっち系のゲームだったら 100% コンプリートを僕したいタイプだ。
あ、本当ですか。私ね、もうなんかボスとか全然倒せなくてなんか諦めちゃう。
マジか。それありえないな。
いや、諦めちゃうっていうか諦めてはないんだけど、ちょっと頼む。あの兄弟が、
マジか、
兄弟が
一番楽しいとこじゃんそれ。
いやいや、兄弟が男なんですよ、
うんうんうん、
上も下も、
うんうん、
で兄と弟がいるので、その二人にちょっとどうやってやるのかを聞いて、攻略法を聞いて挑みます。
ああ、なるほど。それはまあいいかもしれない。
そうなんか倒せないんだけどって言って散々な言われ方をしながら、
うん、
必死にレベル上げたいとかお金貯めたいとかして。私いつもお金なくなっちゃうんですよ、なんか。
あー、なるほど、
うん、
なんか効率悪いもの買ったりするのかな。
そうなんかなんていうの、あのポーションみたいなやつ、
はいはいはい、
ポーションめっちゃ買ったりとか、
ちょっとなんか不安だからいっぱい買っとこうとか、
そう
これ可愛いみたいな、可愛いから買っとこうみたいな、
そう
そんなやったらもう怒られるよ。
そう、いつもねなんか散々な感じだった。でもね、その中でね、うるさいなとか言いながら必死にね戦ってた。
マジか。
いや、
まあ、でもね、
思い出したんだけど、このブリブリのそのあのステッカーがねできたんですよ。そういえばラジオで発表してなかったけど。
そうだよ。
そう、なんか大鍋祭りで発表したからなんかスッキリしちゃってて、
ね、
発表し忘れてたけど、
せっかく作ったのに。
このラジオのステッカーが実はできたんですよ。これから今度からさ、それをプレゼントみたいな、いいね。
そう、よくさなんかね、他のラジオさんの聞くと、うん、なんかこれ面白いステッカープレゼントみたいな感じでやったりしてるじゃん。
確かに。
それ真似したいね。
真似しよう。じゃあ来週から始めます。
始められるのかな。
始めていいですか。始めていいって。
苦笑いで、うんうん。
いや、よかった。始めます。じゃあ送ります。あ、でもわかんないですね。
まあ一応色は3種類あるからランダムで送ろうか。
ランダムで送ります。黒、うん、ピンク、赤であるのでランダムで送りたいと思います。これ住所とか書いてもらう感じになると思うんですけど、うんうんうん、もしそういうのが大丈夫であれば。
あ、そっかそっか。
うん、もしあの欲しいとか言ってくれても嬉しいし、あの普通にこういうね自慢のコーナーとかで最後に住所だけ書いてもらえれば、うんうん、ステッカープレゼントみたいな感じでしたいと思いますので、うんうんうん、
いい感じでねできたのでね、うん、ステッカーが。
そうなんですよ。
見てほしいね。
はい、したいと思いますので、こちらもぜひコンプリートを皆さん。
確かに。
3種類ありますから、うん、うまい具合にねできたらなと思います。
はい。
さあ、というわけで、
はい、
今日も、終わりの時間が近づいてきましたので、
はい、
私の、曲ですね、
ポジティブガール、
はい、流して、はい、終わりに、お別れの挨拶をしたいと思います。ごちゃごちゃになっちゃった。
なんか違うことを考えながら話してたね今。
ごめんなさい。あ、ごめんなさいね。それでは、私、はい、私春沢ゆりなの、オリジナル曲聴いてください。ポジティブガール。
日もあるけど、
さあというわけで、はい、もう今日もね30分間あっという間でしたね。
早いね。
早いですね。あ、そうだ、私のライブのお知らせをしたいと思います、
はい、あ、お願いします。
はい、来月、1ヶ月ぐらい後になるんですけれども、4月の27日、
はい、
水曜日ですね、東京の吉祥寺にあるクレッシェンドさんというライブハウスでライブをやらせていただきます、
はい、
こちらバンドバージョンで、実はね新しい曲を今作り中なので、結構ねバンドサウンドになっているので、あ、わかんない、まだ、
いや、バンド系だよ、
作り途中なんだけど、
うん、こんな感じですって聞かせてもらったのは割とバンド系で、
そう、
驚いてる感じですね今。
結構ねあのテンポも早めで、
なんだろう、ちょっと哀愁がある爽やかなバンド系みたいな。
ありがとう。そうなのかな、
うん、タキミキュン対バンだからその日。
あ、そうなんですよ。そう、あのねタキミキュンがねあの新しくバンドに入りまして、サイオブフールです。
サイオブフール、
あー出てきた、いつも忘れちゃうの、
ね、いつもイリナちゃんのサポートでベースを弾いてくれている彼ですね。
はい、タキミキュンこと林田タクミくん、
ことリンダですね、
ことリンダくんですね、が、4月の27日この日、一緒にっていうかその同じ日に同じ場所でライブをします。なので、はい、そちらの方もね楽しみに、タキミキュンのかっこいい姿が、
ね、タキミキュンダブルブッキングだ ね、
その2度見れますので、ぜひぜひその辺も楽しみに、そして私の新曲も楽しみに、
そうだ、お願いします、
して来てくれたらと思います。時間などね、詳細決まり次第ツイッターやブログなどに載せますので、そちらぜひぜひチェックお願いいたします。さあ、そして、
はい、
この番組に関する質問、そしてご感想ですね、こちら、はい、それから今募集していますのが、自慢したいこと、
はい、
それから、卒業入学のエピソード、
はい、
それからギタレレのリクエストがあれば、そして私たちにカバーしてほしい曲、
はい、
の4つですね。
お願いします。
こちらお便りお待ちしております。宛先はですね、栃木放送の、ゆりなとともよのブリブリのページ、ポッドキャストのページの中にですね、入っていただくと、おはがき、ファックス、メールと3種類の送り方が書いてありますので、
はい、
ぜひぜひそちらの方も、あ、そちらの方から送っていただけたら、はい、と思いますので、よろしくお願いします。
あとね、ステッカーこれからねプレゼントが
あるから、あ、そうだそうだそうだ、おはがきとか、ね、お便りね、メールとか送ってくださるときに住所も一緒に送ってくだされば、はい、ステッカー抽選でプレゼントさせていただきたいと思いますので、はい、ぜひぜひ3種類コンプリートしていただきたいと思います、はい、私たちのサイン付きで送りましょう。
あ、書いちゃうか、
書いちゃいましょう、
落書きしようか、
落書きしますいらないか
いるいる
いるか、よかった、
わかんないけど、じゃあ
ね、それでお送りしますので、もしね住所とか大丈夫だよっていう人は、
はい、
書いて送ってもらえればプレゼント抽選でさせていただきたいと思いますので、そちらの方もよろしくお願いします。さあというわけ で、
はい、
今日もあっという間の30分間でしたね、はい、今週も1週間張り切って頑張って過ごしていきましょう、
はい、
それでは来週またお会いしましょう。バイバーイ、
バイバーイ。